2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷をなめ合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
すみません、
先週は
途中になっちゃった。
2016年2発目ということで、
まあでもね、ガラガラだよ、これ今日の仕事でガラガラになった。
ガラガラで、今でもガラガラでバーってやってきて、ちょっといっぱい飲んだんで、もうグデングデンですよ。すみません、お二人で進めていただいて。
いや最近酒弱いよね。
今日ちょっとなんかあんまり、年末年始、ちょっと疲れちゃって大変だって我々の仕事で。
年末年始、年末年始でも暇だったらそういう仕事の人たち大変よ。
あ、そうですね、
はい、僕は年末年始東京にいたんですか。
いました、ずっと。
地方とかじゃなくて、
はい、
しかも家で寝てたんだって。
結構じっとしてました
暇だからダメなんじゃないですか。
ダメだ、だから僕ダメです。
ダメですよ、ダメなんだ
いやいや、でもちょっと今日仕事始めて、
今日仕事始め
て、だったらやいセントロで焼いたの試合ぐらいに釣ればよかったのに。
テレビも全部消して。
なるほど。スカ
ーしました。で、オナニーしかしてないんですよ。したんだ。したんだ。
セントロでオフゼマンを。本当だしね。可愛がりました、
ね。可愛がったんだ。まあ、それは大事なことですよね。
めでました。文化をめでました。
文化をめでた。
先週の、ライト総長の天皇杯の表彰式の指摘みたいな話と、
礼儀正しいこと、
立ち振る舞い。
ロイヤルに対してしっかり、金がある、
うん、あのクラブユースだ、高校、大学、大会系卒だみたいな話だと、はいはい、レイトンの早朝の話で思い出したんですよっていう話なんですけど、それだけちょっと短く言いますね。あのリー・タダナリという、今浦和にいますけど、もともと横川で、横川武蔵の
ユース、
横川武蔵 のユースから FC 東京のユース入って、はい、プロになった子なんですけど、はい、あの在日の、韓国籍の在日に、はい、の子なんです、ね、で日本国籍を取りました、うん、リー君は日本国、お父さんはね、確か
韓国
籍のままなんですよ。在日の韓国籍のでね、お父さんはサッカー選手だったんですよ、うん、東海大学出て、で当時 あの全日空とかそこら辺に、
あ、そうだ、
あのいわゆる後のフリューゲルスなんですけど、うん、まだ80年代の話なんですけど、うんうん、ね、お父さんもサッカー選手だし、で息子のもう代理人みたいなもんなんですよね、お父さんが ね息子が、プレミアリーグに移籍するんですよ、イングランドの、クラブチームはサウサンプトンでね、ご両親つまりリー君のお父さんお母さんみんな招待されたんですって、
サウサンプトン
リーグの試合の時にデビューした直後にチームにホームゲームにサウサンプトンのホームスタジアムで、やっぱりいわゆる関係者 VIP 席っていうところに通されると、その時にもともと日本でずっとお父さんもサッカーやってて、息子も J リーガーになって、それなりに日本のサッカーのことをサッカー界のことを知ってるお父さんが、やっぱりイギリスはすげえよって参謀長と、半端ないよって言ったエピソードがあったのは、いわゆるロイヤル席みたいなところは、ガラス張りのそのいわゆる豪華なね、はい、あのテーブル席みたいな、
あの飯を食う馬主席、
そうそうそうそう、本当あの競馬の世界とちょっと似てて、でそこの部屋にいること自体がものすごいやっぱりステータスがあって、うんうん、でイングランドの今プレミアリーグのクラブのオーナーは全部中東かアメリカかの大富豪が買ってんだと、はい、あとアジアの富豪も買う、なんで買うか分かるかい、参謀長って彼らはイギリスヨーロッパの社交界に入りたいんだよと、で社交界に入るためにはまずプレミアリーグのクラブぐらい持ってなきゃ入れへんっていう敷居があるんだと、はい、だからこの時代は今はイギリス人の 貴族や大富豪がプレミアリーグのオーナーじゃなくって、ほとんどロシアか中東かアジアとかアメリカの資本の、でそれは何のためかって言ったら、その目的がサッカーのチームももちろん欲しいんだけど、そうじゃなくてヨーロッパの社交界に
権利を得るためのね、
そこに行ってやっと入り口入りましてよろしくお願いします、
なんですって。なるほど、
でだからそこのいわゆるサウサンプトのホームスタジアムのメインスタンド側のルームその、うん、はやっぱりみんなそのいわゆるシャーロック・ホームズみたいな格好をしてるですね、先週の話を語ればね、
あの
いわゆる紳士淑女の本当社交場で、で、目の前のプレミアリーグの試合も楽しみながら、いわゆるビジネスの話もしたり、でリー君のようなご両親もゲスト扱いで、ただプレーしてる選手の日本から来た父兄なわけじゃない、要はただの親じゃない、日本の常識、日本のサッカーの常識だったら親が来たら例えばホームゲームのメインスタンドのどっかの席にただ座らせるでしょ、ここがすごいって言ったのは、そんな我々のようなましてや日系のね、あの人でももうそういうことを問わず本当に超一流のビップ待遇で、何から何まで、泊まるとこからスタジアムまでの送迎から座る席のふかふか度からこんなにしてくれるのかと、で、リーグのお父さんが本当に感動したっていうか、あのイギリスの凄さを見たっていう、プレミアリーグの息子が移籍しただけで本当にすごかったと、そして翻って、そのクラブをサウスアップと対談して日本のねある東京のクラブに戻ってきたと、はい、あのでアジスタンでねある東京のクラブに戻ってきたんですよ、今浦和に行く前に一回東京のクラブ入った時に、そこのその何その接待の仕方がもうなんかカスかと思ったよっつって、ね、そのサウスアップとか、でだから日本のサッカーとか、社会とかまだまだ J リーグって低いんだと、全然いうことをリーグのお父さんが肌身で実感した話を教えてくれて、
面白い、
そこですねと、日本のサッカーがもっともっと上がるにはその日本のクラブを持ってること自体がサッカーがあるってこと自体がすげえことなんだっていう国にならないと、
本当にプレミアリーグ
そうだから目先のね、J リーグプレミア化っていう言葉だけじゃねダメなんですよっていう、この国の文化が社会がサッカーと本当にすごいよねっていう風になんないと、それは関係してる人間たちがみんな立ち振る舞いからビジネスからちゃんとやっていかないとそれは上がんないですよねっていう話がしたかった。
それはね、あの野球ではねロッテっていう球団があるで、ロッテっていう球団、韓国の球団、皆さんご存知ですよね、お口の恋人ロッテなんですけども、
知らなかったですよ、
はい、で、あのロッテっていう球ところが野球のチームを、はい、あの持ったっていうのもやっぱりそういうことなんです。やっぱりあの日本で野球チームを持ってると韓国に全然違うんだって。
なるほど、
はい、だからあのどんなに貧乏してても球団は手放さない。だから、まあ、今は日系というか、まあオーナーさんはねもう日系2世3世になっちゃったから日本の教育受けてるから、いわゆるその韓国系のロッテとはちょっと、ちょっとこう経営方針が違ってて今こう揉めてるところではあるけれども、そのロッテという球団を持ってて弱小じゃないロッテって、日本一になったこともあるチームではあるけれども、その最近は昔からはもうお荷物って言われてて、もうパリーグでも万年最下位のようなチームだったけれども手放さなかったのはやっぱり球団を持ってるチーム、これだけその日本でのビジネスのやり方、それから韓国でのビジネスのやり方が変わってくる。だから韓国でもロッテっていう球団持ってるわけですよ。だけど日本のロッテっていうのはやっぱり離さないっていう、
野球においては石谷さんもそうだし、
そう
これも申し上げたしっていうのがあるのかもしれない。
ビジネスとしてメリットがある。
だから今は J リーグのロイヤルボックスに例えば口説きたい女性を連れていくよりも後楽園球場、まあ、東京ドームの
席、
ね、の方がモテるんでしょうね。そういうことなんでしょうね。
そうですそうです。
だからプレミアリーグのバヌスリーに連れてったらもういけない女子はいないぐらいモテるんですよね、プレミアリーグ
で。ね、 逆に言うと今日本のスタジアムってそうやってロイヤルをもてなすような設備を持ってるスタジアムって本当数えるほどしかなくて、でそういった意味もあるからJリーグがそのプレミア的にしようと思ってるからすごくそのスタジアムの規制というかスタジアムを高級化しようとしているその路線も分からんでもないし、分からんでもないし、実際鹿島はロイヤルボックスが非常に優秀、鹿島のロイヤルのところって僕も行ったことあるんだけど非常に本当ホテル並みに素晴らしいところがあるんですよ。でそこはオートバックスの社長も来るし、リクシルの社長も来るし、住友金属の社長も来るわけです
よ。イエローハットもね。
俺オートバックス、
はい、
あごめんなさい、
重大な間違い、
重大な間違いさ、ライバル企業、
重大な間違い、重大な
間違い、ロイヤルにはイエローハットの社長も来るし、リクシルの社長も来るし、住友金属の社長も来るわけです。そこで、いやサッカーそっちのけで、イエローハットの社長が今度どこどこにこういう店舗やるんですよっていう話したら、ああじゃあうちのトイレ使ってください、うちのサッシ使ってください、安くで出しますよっていう話をする。だから今度気になったらイエローハット行ってみてください、絶対リクシル。
へえー、すげえ面白い。
そういう場ですよね。
そういったそのいわゆるそのこういった話ができる雰囲気は OBRD 社にはないんですよ。僕席はないんです
よ。大宮公園のね、
大宮、ここ汚いから。
伝統あるね。伝統も昔来たというね。
でも、NTT さんは別にグループ企業だから、自分のところ子会社の話をするのに、大宮で話す必要がないので、
そうですね、接待カフェがいらない。
接待ところがいらないので、小汚い小屋で成立するんですけど、ゆくゆくは例えばそういうふうにクラブが成長してくると、やっぱりそういったそのロイヤル的な箱っていうのは必要になるかなというふうに思うんだけど、今の J リーグが言ってるのはなんだかなって思うのは、 J3 とか J2 の段階で息も絶え絶えの経営をしているところにそのロイヤルを先に作れという、
まさか作れると破産しますけど、その前にフォワード取らなきゃね。
そうそうそう、はい、だからそこがね、その逆に言うとそうできないところは J1 に来れないよっていう案にね、お前日産じゃないと無理でしょとか、トヨタじゃないと無理でしょっていうところ
が恐ろしい。
どうしよう、この話多分2016年のフットボール文化の、確信ついてる話してますよ、はい、J リーグプレミアかなかっていうのは結構確信なの、はい、これが面白いと思います。すごい今言ってきますけど、
プレミアで分離さすっていうのもなしではないって
これね、通常の試験、まずその J リーグがしたいのは間違いないんだけど、現実が追いついてないっていう点がまず1個で、総長が指摘したその天皇杯決勝の光景、それが今現実なんですよ。現実が追いついてないのに、ロイヤルボックスだけ箱だけ作ったってダメなんですよ。だって文化が身についてないのに、高級な部屋作ってそこに人を招いたとしても、
ウィスウィスにはダメなんですよ。
居酒屋の飲み会と変わんねえ雰囲気だったら、そう、
間近で見れるロイヤルボックス
で、それはグローバルなものから見たら相手になんねえんですよ。簡単に言うと、タイの元タクシム首相は昔 J リーグのクラブを買収しようとしたんですけど、その時は J リーグが断ったんですよ。もう10年前の話です、はい、でも今だったら J リーグが喜んで買ってほしいんだけど、今の外国の資本家たちは何を見てるかって、そこを買うことが本当にステータスなのかなんですよ。プレミアリーグは買いたいんですよ。で、Dリーグ買いたいかって、資本入れたいかって。だって、幼少式で高円宮の妃殿下にチーステってハイタッチするようなやつが選手なようなのが国内のトップチームの、
まで行かなかったけど、だいぶ軽いやつ、
国内のトップチーム
で、それルーニーがさ、チャールズにイエーとはやんないでしょ。
FA カップの決勝終わった後にエリザベス女王にイエーってやったら、
ダメですよ。誰が偉いか分かってないから。だってファーガソンからぶっ飛ばされますよ。ルーニーがそんなことやった。で、これをやらないっていうか当たり前のようにちゃんとお辞儀をして、草をつけて会話をするっていう文化が身についてる国なわけじゃないですか。つまりグローバルなものから外から日本を見たときに日本のフットボールがそうなってるかいと。Jリーグの中の人は今プレミアリーグにしたいんですよ。外から見たらどう映るんだっていうところなんですよ。それを、教育っていうほど堅苦しくないけど、それが浸透してないのに形だけ12クラブのプレミアリーグ作って成功するという物語を今ですね、Jリーグアドバイザーあたりがガンガンやってるんですけど、
あれですよね、まずアジアの国々に憧れてもらおうみたいな、ね、番組作ってますよ ね。
だけどアジアの本当の資本家はどこを買いたいかっていう話なんですよ、
だからプレミアの一部、いやだから2部ね、2部のクラブでも外国の資本家買うんですよ。
そうか、そうですよ。次、そう、サウスサンプトンもともと2部リーグ
なんですよ。2部だから、
2部を大富豪が買ったんですよ。2部買えないんですよ、3部買うんですよ。イングランドのプレミアリーグの3部。
だってロンドンにあるクラブだって、フルハムだって、アラブの会社が買ってるわけだし。
ロシアなんですか。
ロシアが買ってるわけだし、マンチェスターだって今アメリカ人がオーナーですから。
でこれさ、去年の秋冬ぐらいからどんどん論調で出てきたんですが、日本のメディアの、スポーツを紹介するメディアで、Jリーグのプレミア化みたいなのが急ぐべきっていう論調がどんどん今出てきてるんですけど、そこでも、いろんなことが指摘されてて、やっぱりイギリスとの差とか、いろんなことが言われてて、今、制度の構造上、別にお金の入り方とか、リーグのチーム数が多いすぎるとか、駅から遠いスタジアムがどうだとかっていう、そのからふるいにかけて、ガンバのスタジアムが140億でできるんだったら、他の J、ね、トップクラブもそれぐらいのものを揃えてできるだろうと、頑張れと、そういうメイクマネーの仕方はいろいろあるんだろうと。で、とにかく12、14作ってプレミアリーグを急ぐべきだと。そうしないと日本のサッカーが全体が沈没するという論調は今出てますよ。だけど大事な点が欠けてるなと思ったのは、文化はどうなんだって。その文化を誰も啓蒙してないのに、形だけ作ってうまくいきますって言って、最初は 2,3 年は投資家がもしかしたら乗っかってくるかもしれないけど、すぐ化けの皮剥がれるんですよ。
ファンはいろんなこと熱く考えてるし、ね、Jリーグの現状もやろうとしてるのが面白いんですよ。一般の人はその鹿島と大宮の違い分からない。
分かんない。
僕嫁の名言で3日前ぐらいです、嫁が言ったんですけど、僕がサッカー見たマンチェスターシティっていうのはすごいね、この大きいところでやってて、でも市がやってんでしょ。
マンチェスターシティだから、
市がやってんのにすごいね。違う、奥さんごめん、広島市民球場じゃないの、
横浜市民球場
だから、そうじゃないのみたいな、一般の人の見方ってそんなレベルですから、
川崎市民球場みたいな、
そういう力学で大きいのが大きくなってて、ね、まだまだとかまだまだっていうのは教えていかない、
システム、構造の改革の話ですよね、Jリーグのプレミアって、でその日本の官僚が得意なところじゃないですか、構造を改革するシステムをこうしました。でもこの何十年も感じてて、いつも形落ちるから、とにかく文化は後回しっていうね。で形作りました、箱作りました、程度作りました、あとははい、うまくビジネスモデル乗っかってやってくださいって言って、やるのは人間なんだよと。その人間のその文化的な啓蒙っていうか、そのあれは誰が担ってやってんだっていう、そこはなんかどっかの誰かがやってくれっていうかね、そこは後回しみたいなね。で我々みたいな非力なね、集団でね、一生懸命語ってもね、あんまり金にならないから、投資誰もしてくれないですけど、こういうことをもっと1000万人2000万人ぐらいが普通に言ってたら文化レベル上がるに決まってるんですよ。なんだ決勝での高まるのもいいのだって、都庁から初めて聞いて、あ、そんなことあったのぐらいの話題なんだから、
何気なく見
てたんですけど、だからレベルが上がるっていうのは、そういうのが日本国民の 5割ぐらいが普通に語ってれば、
あってながらね、浦和のサポも負けた悔しさよりも、なんだあいつがウィスウィスはと、
まあ、そっちの方が悔しい、
そっちはダメだろうっていう文化にした、コレオがね綺麗にできたから浦和のサポーターすげえじゃなくね、
しっかりしてる選手は本当しっかりしてる。
これをローカルとグローバルの脳みそのスイッチの切り替えみたいな話をもう一個すれば、大相撲はそれが自然にみんなやってるのは、例えばモンゴルの横綱が、モンゴル人の横綱がね、日本の伝統文化に従わないことをやった時に日本国に総バッシングしますよね。それだけ意識文化レベルにみんな浸透してるから、1位のファンがですよ、
モンゴル人のねヤンキーに品格とか求めてるんですよね、1
位のファンが無限の天使じゃないですか、何なんだとあの横綱はと。でも天皇杯を取ったチャンピオンチームの選手に、何なんだあの皇室に対する態度はって、誰も日本人が怒ってない時点でまだまだ遅れてんですよ、当たり前なんですよ。そういうだって文化啓蒙を誰が30年間20年間今やってきてたんだけど、それをずっと後回しにして、構造だシステムだって言って、今日本経済が行き詰まったからプレミア化するって言ってる方たちに相手にしたい、
愛されるジャンルになるチャンスなんてもったいない。
そうだから、
あれが全国に流れちゃう。
リーグの構造とかスタジアム建設とか大事ですよ、プレミアのちゃんとした部屋作るの大事だけど、それをやろうとしてる人たちがぜひファンや我々みたいな非力な人たちのところに足元に降りてきて、文化レベルのところではどうするんだと、例えば感染ルール、表現が規制がどうだとか、ああいうところは降りてこないですよね、一切ね、全部なんか後回しですよねっていうね。それで言ったら僕はこけると思ってるっていうのが言いたかったっていう。
でもね、はい、そのそれはグローバルリズムの中の話して
るじゃん。そうそうそう、グローバルリズムの
話。そうでね、今度はね、僕はね、逆に言ってね、
ローカリズム
の話、ズームに言いたいのがあるんで、はい、
その面白いですね、
ローカルリズムにも言いたいのがあって、あの年末の特番にね、年末の特番で1年間こんなことがありましたよみたいなのをこう振り返る番組があったんですよ、はい、それで、鳥取にスターバックスができました。でこれをあの鳥取のスター、鳥取県民は1時間待ってスターバックスを並びましたっていうのがニュースになりましたねっていうのを回顧録みたいに、
ちょっと知ってますよ、この鳥取県スターバックス、
あ、なんか見ました、
最後の
スターバックス全県にできたんでしょ、
やっとっていう、
そう、やっと鳥取県にもスターバックスができました、そこでそのやっとできましたねって言ったら、鳥取その多く の, そ の, なんのパネラーの人たちが、あ、やっと鳥取県も、まあ、東京に追いつきましたねみたいなような論調をしたんですよ。ただそこで伊集院光っていう、うん、あのデブな、タレントさんが、いらっしゃいまして、で、いや、鳥取県のすごいところは、ね、そこスターバックスはなかったけれども、我々は 砂場はいっぱいあると、
うん、砂場カフェ、
で砂場コーヒーっていうのがあるっていうふうに言ったんですよ。で逆に言うと
砂場みたいな、砂場じゃなくて、
砂場じゃなくて砂場だと、で砂場コーヒーがあるっていうのを平井健先生が言ったと。すごいですよねっていうふうに、ああいうのが今の地方に自分たちは東京にないものがあるよっていうのを誇ってほしいですよねっていうことを伊集院光が言った
んです、はいはい、まあ、今の土地の話も、俺は土地県人のくせに東京に住んでるからバカにして言ってんじゃなくて、そう、誇れよと、
東京にいるから気づくことです
よね、あの、いち早く東京の真似したら勝ちじゃないんだよっていうことが言いたいだけ、ダサいぞ。
そう、伊集院光は荒川区生まれで荒川区育ちなんですよ。
ちなみに日ハムの大ファンです
。日ハムの大
ファン、そうですね、後楽園球場の
大ファン、結局そういう東京に飽和しているものの文化を当たり前だと思って、地方にないことの方が新しい、かっこいいと思ってる人たちなんですよ。でも本来ならばローカルに行く人たちの方が、俺たちのこれって新しいんだ、すげえんだっていう風に気づかなきゃいけないはずなんだけど、どうも東京と比べちゃうんだ。
だから大阪と沖縄は持ってるんだよね、多分自分たちを。
だから沖縄と、
その大阪と北海道は自分